イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ珍道中ですが、前回に引き続き今日もエリカさんが不在でございますので、アツ一人で元気いっぱいにお届けしていきたいと思います。ということで今日もね、松阪市の方にお邪魔しております。松阪市の案内人といえばこの方です。
こんにちは、一般社団法人松阪市観光協会の小森でございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今日はちょっとこうね、室内にお邪魔しておりますけれども、ここはどこなんですか？
はい、松阪駅近くにございますカリオンビルの3階市民活動センターに来ております。
ほう、今日はどういった内容になりますか？
はい、夏からですね秋にかけて松阪でたくさんお祭りございます。その中の3つのお祭りご紹介したいと思います。
今回だけで3つねえ、はい、欲張りな感じでございますけど、はい、皆さんあの日程もいっぱい出てきますからね、はい、順番に聞いていただきたいなと思います。じゃあこの3つのお祭りどういった感じでご紹介いただきましょうか？
はい、案内人としまして、うん、お二人来ていただいてます。水ネットワーク松阪の東村さん、松阪商工会議所出口さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はなんか3つのお祭りをご紹介いただけるっていうことなんですけど。
そうなんですよね、欲張り、うん、
欲張りですね。みんな松阪来てよっていうことですよね。
来てよ、
ねえ、
そうなんです。
ということで、あのいろんなところに今からご案内いただくかと思うんですけれども、まずは、まあ、このカリオンビルを出るわけですね。今から
出るわけです。
はい、
はい、
では行ってきたいと思います。さあ、
はい、
松阪駅前のカリオンビルから外に出てきまして、はい、ちょっと街の方をいろいろ歩かせていただいてますが、
陽気歩いていただいて今、ね、中心から端っこ行きました、
ね、
はい、
結構広い範囲歩きましたけど、
端から端までは1キロありますね。
え、この範囲であ
る
お祭りがあるんですね。
そうです。
さあそのお祭りというのが
8月1日土曜日七夕祭り鈴の音市。
ほう、2つのお祭りの名前がありましたが
合体してるんですね。魚内川地域でするのが七夕祭り、うん、商店街地域でするのが鈴の音市なんです。
同じ日に
2
つのお祭りがあって、
はい、
もう一緒に盛り上がろうと、はい、いうことですね。
そうです。
でこのお祭り特徴っていうのはどんなところなんですか？
まあ、楽市楽座をイメージしたあのお祭りで、いろんな団体が物販や展示発表等をして、もう市民が作ってもらうお祭りっていう形でやってます。
なるほどね、みんなで作るお祭りということで、今目に見えてきたのがなんか黄色い発表を着てる方々が、
ね、平尾町はね鈴踊りさんのステージ、大きいステージ組むんです、うんうんうんうん、そこで参加していただく踊りチームなんですよ。
こんにちは、
松阪鈴踊りリンリン会です。
リンリン会、
はい、
黄色いハッピーが素敵ですね、はい、でこの皆さんがこのお祭りの時、は
い、みんなと一緒に鈴踊りをしていただくっていう。
鈴踊りというのは
山中先生お願いします。
はい、あの元織宣長さんが鈴を愛しましたので、うん、没後200年事業として鈴踊りが生まれました。この鈴を2本持って、そしてこれを鳴らしながら踊るということです。よさこいブームではあったんですけども、松阪はあの鈴を持ってよさこいのように人が集まってたくさん踊ればいいかなっていうようなところが原点です。
なるほど、はい、黄色いハッピー、そしてハチマキも黄色と黒の ね、はい、ねじり鉢巻きをしていただいてますが、はい、せっかく皆さんいらっしゃるので、
はい、
この祭りでもなんでもない今日の平日の街の中で、
はい、
踊っていただくことはできますか？
お願い
え、音楽ありますか？
あります。
あ、用意がいいじゃないですかちょっと踊っていただきましょうかね。すいません、よろしくお願いしますさあ踊っていただいておりますが、
はい、迫力でしょう、
ねえね、でも今今日はちょっと平日の街中でちょっと恥ずかしそうな感じもしますが、
いやいや、ね、元気いっぱいなんですよいつも、
ね、笑顔も素敵ですね。
そうなんですよ、みんな元気になっていただきます、
はい、これはでもメンバーとしてはもっとたくさんの方がいらっしゃるんですね。
実はメンバーさんはたくさんですが、他の団体さんも一緒に踊っていただく総踊りっていう形取ってるんで、総勢は600人700人800人とか、はい、聞いてます。
総踊りっていうと、
はい、
もうそれこそ、はい、フラッとやってきて、はい、お祭り楽しんでる人も参加できちゃいますよね。
そうなんですよ、ね、来ていただけますよ、
はい、さあみんなと一緒に踊りたい方は、
はい、
ぜひ参加していただきたいと思います。
平日にお越しください。
平尾町ステージですね。
そうですね。
他にこのお祭りの中で、はい、なんかちょっと注目したいこともあるんですよね。
あるんですよね。
出口さん、松坂商工会議所の主催で、うん、松坂のグルメイベント、うん、グルメ天国松坂、略してグルテンというイベントを、はい、今年もさせていただきます、はい、本部で、チケットを販売しております。また鈴の音市を楽しむと一緒に、このグルテンチケットをご購入していただけたらと思います。もう詳細は本部へ来てください。
そしてそのグルテンチケットを売っている本部テントの横では、うん、なんとなんと、うん、T&F アカデミー、うん、10期生有志一同でサテライトスタジオラジオ生放送しちゃいます。
あ、そうなんですね。
ハンドルし、いやいや
ということでそちらの方も楽しみに、
はい、楽しんでください。
いただきたいと思います。
が聞けるラジオお持ちください、
うん、改めてじゃあこのお祭りのご紹介お願いします。
ありがとうございます。8月1日土曜日、
明日じゃないですか。
あ、もう明日です、皆さん急なことですが、ぜひご都合つけて松坂のこの町の真ん中にお出かけください、
はい、ぜひ遊びに来てください。さて、はい、今回は3つのお祭りをご紹介いただくということで、続いては2つ目、ここはどこですか。
岡寺さん慶祥寺の境内でございます、
う
ん、
はい、
ここはね厄落としで有名なんですけど、はい、8月9日、うん、この日にもすごいお祭りがあるんです、
う
ん、
おー、どんな。
4万6000日と言いますが、うん、この日にお参りすると、うん、4万6000回分のご利益があるという
ありがたい
1日。
え、1日この日にお参りすれば4万6000日。
はい、126年とか言いますけどね。もう
すごい贅沢な日ですね。
大盤振る舞いなんです
よ。あららららら。
この日にですね、私たちはこのお祭りをもっと盛り上げようと、うん、明かりの演出やら、うん、コンサートやら、うん、夜店やら、うん、浴衣の選考会やら盛りだくさんで、
ほう、
はい、
コンサートもあるんですか。
そうなんですよ。 おコンサート、うん、音が
なんか聞こえてきましたね。
聞こえてきましたよ。コンサートではいつもお世話になってるんです。
あらららら、
はい、
ちょっと見てみます。行ってみます。すごい絵がね、
はい、
いい感じにね、はい、この風景と合ってる方が。
そうなんですよ。いつもコンサートでお世話になっている中町柳屋法然社長岡久さんなんですけどね。
あらららら。
彼はネイティブアメリカンフルートと言いまして、このフルートから手作りして皆さんに聞いていただいてるっていう。
え、フルートの手作り。
手作りなんですよ。
ちょっとお話伺っていいですか。こんにちは。
こんにちは。
これ手作りですか。
はい、ネイティブアメリカンフルートって言うんですかね。
ネイティブアメリカンフルート、すごい幻想的な音しますよね。
そうですよ。天と地つながってるって感じしますよね。
これでもともとどういった楽器なんですか。
これはね、2000年とか前にアメリカ先住民祈りの儀式、雨乞いのとかね、それから求婚の儀式とか、うん、そういうの使われてたんです。
笛の音でプロポーズ。
そう、それでテントの中の彼女が出てきてくれたら OK、
うん、そうなん。
あら、
これじゃあ家でじゃあこの笛の音が聞こえてくるの真っ当な感じですね。
真っ当な感じですね。
今まで聞こえてきたことないですわ。
あれ、ないですか。耳を澄まさなくちゃ。
そうですね。
それでラブフルートって言い方もされてるんです。
ラブフルート。
あらら。
でこのお祭りの時にはこのコンサートもありつつ、はい、他にもどんなことがあるんですか。
そうなんです。綺麗どころに集まっていただいて、うん、浴衣の選考会をします。
選考会って何の選考なんですか。
実はですね、その次の年5月の28日、うん、松坂なでしこを主役にしたお祭りがあって、うん、はい、そのお祭りの主役。
え、それ決めちゃうんですか。
そうなんです。
じゃあ我こそはと思う方は、
ぜひ当日参加 OK なんで、
であちらで浴衣で待機していただいてる方がいらっしゃいます、
はい、お手伝いいただく小林豊子着物学院の先生方なんです、
うん、こんにちは、よろしくお願いします。
もう今日も涼しげな浴衣でお集まりいただいて
ね、素敵な、ね、色もそれぞれいろいろ柄も色も落ち着いた感じで
いい感じですよ。やっぱりね、しっとりとアースカラーなんですけど
ねかっこいい。
かっこいいですね。
今度のそのお祭りの時も、はい、もし浴衣持ってるけど着れないわっていう方は
ぜひお持ちください。先生たちに着せていただけることができます。
着付けもしていただける、
はい、させていただきますので、どうぞ皆様来てくださいね。
はい、参加も自由というか、当日いきなりでもいいんですか。
いきなり大丈夫ですよ。はい、お出かけください。
はい、では、8月の9日
日曜日、
はい、
夕方6時からお祭り始まりますが、うん、で受付していただいて、
はい、
はい、浴衣も着るよって言っていただいたらお手伝いもします。
はい、一応女性、
うん、女性だけどいいよ、男子も来て。
ヒロイン決めるのに。
ヒーロー持った方がいいかもね。
ああ、なるほどね。じゃあ我こそはという方はぜひ、はい、岡寺さんの方にね来ていただきたいと思います。 さあ今日は3つのお祭りをご紹介いただくということで、
そうなんですよ。
3つ目、はい、どんなお祭りですか。
はい、ここカリオビルを中心としまして街中全体を使いまして松阪木綿フェスティバル2015。
松阪木綿といえばね、綺麗なね
色縞模様なんですね。この松阪木綿を、はい、もうすごい身近に感じてほしくて、ちっちゃい子たちから大きい大人までみんなが楽しめるお祭りを企画しました。
はい、これ日にちはいつなんですか。
はい、今年は10月24日土曜日、10時から16時計画してます。
さあそんな松阪木綿フェスティバル見どころはどんなところですか。
まずこちらの赤い、
そうなんか赤いレッドカーペットがね、
はい、
この街並みの中にあるとびっくりしますけどね。
ここを中心にですねファッションショーをしようと思いまして。
松阪木綿のファッションショー、
はい、着物もありのドレスもありの、いろんな着こなしもありので、一緒に企画してくださっている方が今日来てるんです。読んでいいですか。
はい、こんにちは。
こんにちは、小倉杉江です。こんにちは。
この発案っていうのは今回初めてなんですか。
そう、ファッションショーしようっていうのは今回がね初めてで、
そうですね、松阪木綿では初めてです。今日これ松阪木綿なんですけど、普通の服みたいにちょっとこ
う、普通のワンピースみたいですね。
あの日常的に着やすいように、でも和を残しつつこういうこれ水式ブローチなんですけど、はい、これまあ現代のものとミックスしたりであったとか、ドレスがあるというのをお伺いしてですね。
松阪木綿の、
そうなんです、今回のお祭りでお披露目します。
なんかこう松阪木綿って言うとやっぱり着物とかのイメージがありますけど、
そうですよね、和の文化の方で今まで培ってきたものを、次はこう生活の中でねもう一つ身近になっていただいて、もう皆さんの中にあ松阪木綿なくっちゃっていう、そんな風なアイテムの一つに ね、
そうですね。じゃあそのファッションショーもそういうきっかけにもそうですね、なりそうですね。
はい、もう一つの目玉として松阪工業のデザイン家さんの
生徒さんたちにも協力いただいて、松阪木綿どんな風なデザインで皆さんに知っていただけるかっていうのをね去年集めてるんですね。それのお披露目も合わせてしたいなと思ってるんで、そこも本邦初公開ですね。お菓子などもいろいろ出ますのでぜひお出かけください。
松阪木綿をデザインしたお菓子なんかも
限定でございます。
あら、ちょっとぜひその食べる方も、見る方も、
体感する方も、商店街を回っていただくウォーク、
木綿ウォーク、
木綿ウォークもあるんですね。
盛りだくさんすぎてぜひ当日参加してほしい。
改めてじゃあこのお祭りのご紹介お願いします。
10月24日土曜日10時から16時、このカリオン中心とした中心商店街で松阪木綿フェスティバル2015開催します。
ぜひ皆さん松阪木綿フェスティバル遊びに来てください。今日はね3つのお祭りご紹介いただきました。東村さんと出口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アスとエリカとみんなのラジオ、
イオンモール名和のいろんなお店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、8月1日に公開の作品がございまして、進撃の巨人前編アタックオンタイタン、8月1日土曜日公開となります。こちらの作品は実写版の進撃の巨人となってまして、もうね気持ち悪さも満載ですよね。
改めてどんなお話なのか教えてもらっていいですか。
元は別冊少年マガジンで連載していた作品なんですが、すごく人気になって、アニメ化され、アニメの映画も公開され、そしてこちらで実写化されるという作品で、お話は100年以上前に突然巨人が現れて、この人間の世界人類をもうバクバク食べちゃうんですよ。急に、なんで現れたかも分かんないし、
結構設定急な感じなんですね。
急です、
前振りなしみたいな、
そういう世界が普通みたいなね、現れて食われていって、もうすごい人数が減っちゃった人類が集まって、巨人から襲われないように壁を築いて、中で暮らしていて、平和が来て100年目ですね。もう巨人のことなんて忘れた世代、そんなのいたっけ、忘れていきますよね。なんで忘れていった世代にまた突然巨人が現れて、人間を食い荒らし始める。で今回は、対策もいろいろされているので、訓練とかもしていたわけで、
なるほど、
戦おうというか対抗しようとするんですが、というお話ですね。
なるほど、どうなるかというところね。
はい、あまりの、圧倒的な力の差にもう逃げるしかない人類みたいな感じの世界観なので、巨人がね気持ち悪いんですよ。
でもよく実写版にできましたね。
そうだよね、そこだよね。
こんなの R 3指定かけないとやばいんじゃないのと思うんですけど、かかってないんですよ。
あ、そうなんですか。
PG ぐらいかな、 PG12 指定ぐらいですね。
巨人は誰が演じてるんですか。
CG じゃないですか。もう誰ってわけじゃない。
もう CG なんだ。は
い、見た目が人間ではありえないので、なんか理科室によくある、
あ、人体模型だね。
人体模型、それみたいな感じ。
皮膚がもうボロボロに溶けて、
そう、中身だけ
筋肉とか見えてますから ね、
それだけでもちょっとえぐいでしょ。
でこの巨人と戦う人は誰が演じてるんですか。
はい、配役はですね、エレンという男の子の役を三浦春馬さん、ミカサという女の子の役を水原希子さん、アルミンという男の子が本郷奏太さん、そして映画のオリジナルキャラで敷島っていう子が出てくるんですけど、長谷川博己さんが演じています、
結構豪華なキャストですよね。
そうでしょう。
石原さとみさんが主役じゃないっていうところがびっくりしました。
名前が出てこない。本当だね。で前編後編というふうに分かれている作品で、後編が9月19日の公開予定となっております、という作品ですね、
まずは第1弾を見てもらわないとね。
そうですね、
進撃の巨人前編、8月1日より公開となります。
熱い。
続いて、
8月の7日公開の作品なんですが、
来週金曜日ですね。
ちょっとこちら特殊なことがありまして、先に紹介させていただくことになります。
お願いします。
まずですね、こちら金曜日8月7日公開なんですが、いつもだったら朝9時から映画館が開いて、ここから公開するじゃないですか、じゃなくて、もう7日になった瞬間に公開しようという
作品で、夜中ですか。
そうですね、木曜日の夜11時半に舞台挨拶があるんですね。また中継ですが、うちでも中継します。
ライブビューイング、
ライブビューイングで、声優さんたちがたくさん揃った舞台挨拶を見ることができる、そして12時になる時にカウントダウンをみんなでして、12時になった途端に上映
へ
ということで、夜中に集まってもらわないとダメなんです。
すごい年越しみたいな話だね。
正月ですね。で夜中なので、18歳未満のお客様は保護者同伴厳守で来ていただかないと、これだけもう三重県条例ということで、
なので18歳未満の方は必ず保護者の方同伴でお願いします。
よろしくお願いします、ということで、その作品なんですが、ボルトナルトザムービーという作品で、ナルトの子供のお話ですね。息子がいるんですけども、前回の映画でね、ラストザラストだったんですけども、そこの最後の最後で子供がいるっていう設定はもう見てもらってるんで、その続き、
なるほど、ね、
大きくなったボルトのお話、
なるほど、
そう、
2世代目のお話になるということでございます。
新時代、
さあ今回はですね、何かプレゼントとかあるんですか。
入場者プレゼントが、書き下ろしの漫画、読み切りの、本ですね。その夜中に来てもらえばそこでもうゲットできるので、
あ、いち早くね、
普通に見に来るより早く手に入りますよ、ということですね、
8月7日金曜日より公開のボルトナルトザムービー、109シネマズ名和では、その前の日木曜日の夜11時30分からライブビューイングでの声優さんの挨拶からの12時ちょっきりに公開ということになります、皆さんぜひお出かけください。
以上、109シネマズ名和の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
アツエリ一本グランプリ。さあ今日のテーマは、
冷蔵庫が朝一に放った一言とは。
はい、これが7月3日の放送のお題だったんですけれども、回答が続々と揃いましたのでご紹介していきましょう、ラジオネームマナッシー。
冷蔵庫が朝一番に放った一言とは。
自分で作ったって言って食卓に出しているけど、家族みんな手抜きだって知っているよ。
バラしちゃったね。
バラしてるんだ。
バラしたね。
続いて、朝一番冷蔵庫が放った一言、まこちゃん。
寝ないで働きっぱなしでもう限界なので1週間お休みします。
やめて。
困りますもん、
腐る。もうぼちぼちでいいから働いていただきたい。
そうだね、ぼちぼちでいいからね。
でもそうなのよね、人間もさ、毎日こう波があったり、気分が乗らない時乗る時ありますけど、でもやっぱり冷蔵庫ぐらいの安定感も欲しいよね。
ある一定のレベルね。
そうそうそうそう。続いて夜の魂号さんです、
冷蔵庫が朝一番に放った一言とは。
パンツよー冷えてるで、パンツ、あんたが昨夜酔っ払って突っ込んだパンツな、履き頃やで。
酔っ払ったんですな。
私ね、これ普通のことです。別に面白くもなんともないと思いますけれども、歯磨き粉が入ってたことありますね、そこに多分わさびかなんかのチューブと間違えたんでしょうね続いてラジオネーム、
はい、こちらメガネウサギさんです、
はい、朝一番冷蔵庫が放った一言、
その日の運勢だったら楽しいかも。
あーなるほど、
運勢が悪くてもワンポイントアドバイスがあれば乗り切られそうですと。
牡牛座の方、今日は素敵な人との出会いがあるかも。
うんうん、
水瓶座の方、みたいなことだよね。
そう、
十二星座全部言わなあかんのこれ
そう、全文聞くために何度も開け閉めしないといけません確かにね、
いやもう全然節約にならないでしょ、
気になるもんね、途中まで聞いたらね、
確かに確かに、で自分の運勢が一巡するまで待たなあかんもんね、
閉めたらリセットされたりし
ない、そうあ、じゃあ開けっぱなしじゃないとダメってこと？それすごい時代に逆行してるよね続いてこちらは NY さんです。
はい、冷蔵庫が朝一番に放った一言とは、
お年寄りの母と父が暮らす実家の冷蔵庫にて、賞味期限が1ヶ月も切れた食品を冷蔵庫に入れればまだ食べられる、もったいないと無理やり入れたんだけど、言いにくいけど何とかしてほしいと私に言いました。本当に声が聞こえた気がしましたこれ実話です
。実話ですね、
お父様とお母様が暮らす実家の冷蔵庫に、娘さんとして、たまにねこう行かれた時に、そう冷蔵庫の声を聞いてしまったんでしょうね、ま
あ、心配になるわね娘としてはね。
ちなみに祖父母の家には、冷凍しておけば絶対ないと、昭和60年の食品がコチコチに凍って発見されました冷蔵庫も大変だと思いました
もうそれ食べる時点で罰ゲームクラスだよね
30年ぐらい経ってるわけでしょこれなるほど、皆さんいろいろありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ということで次回の公開録音のことを言ってきます。
はい、次回は8月16日日曜日となっております。
お盆ど真ん中っていうね、
そうですね、スペシャルゲストに森めぐみさんをお迎えしてお届けしますので、
つい最近も、この東海エリアでライブも行われましたので、はい、皆さんぜひその歌声を聞きに遊びに来ていただきたいと思います、はい、8月16日、開けといてくださいね、はい、それでは今週はそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。